カード第11話リキュールを選んでいた。妙に悩んでしまった。懐かしい恋の香り。
どうする？
門脇くんは時々こうやってテーマをくれる。直前に思い出していたことがことだったから、思わず三角形のカクテルグラスに缶コーヒーを入れて火のついたタバコでも浮かべてしまおうかと考えて、けれど保健所からの営業停止を食らう前にやめておくことにした。のりこたちは楽しそうにトランプで遊んでいる。じっと睨んでさっと引く。にっこり笑ってガッツポーズしたかと思えば、またババを引いて頭を抱える。まるで門脇くんの手のひらの上で踊らされているようだった。もしジョーカーがどれか分かれば、相手の様子を伺いながら楽しませることなどたやすい。大人の発想だな。接待してどうするよ。注文も特に入らないから、しばらくぼんやりと二人のババ抜きを見ていた。ふとアマチュア無線の講義がよぎる。
どんどんどんどん細い帯になっていく。
門脇くんがカードをまた2枚山に捨てた。
その細い帯の尻尾を、
のりこが右手でカードをつかむ。門脇くんがにやりと笑う。
尻尾をつかんだら、
その隣のカードに指を変えてさっと一枚引いた。のりこは頭を抱えた。またジョーカーを引いた。門脇くんが笑っている。
言葉を待つんだ。その電波がどこから発信されているのか、
その電波の主が伝えたい言葉を、思いを。
哲くん、
どうしたんですか、瑠璃子さん。
私ね、やめることにしたの。
またタバコですか。
うん、お芝居。
え？
お腹にね、子供ができたの。
え？
子供二人目じゃもう仕方ないわよね。
彼女は何か伝えたかったのだろうか。劇団を辞める前、私にだけ告げた秘密。レコード版の雑音が好きだと言った彼女。そして30年ぶりに再会した時、すでに私の店だと知っていた彼女。けれど何も言わずに傘を差して店を後にした彼女。答えの出ないクイズの問題を考え続けて、けれど何も回答欄に書き込めなかった。私はバイオレットリキュールを取り出した。シェイカーに氷を入れてから ベースになるドライジンとグレープフルーツジュースを控えめに加える。バイオレットリキュールを入れて少し強めにシェイカーを振る。竹の長く細いカクテルグラスにそっと流し込む。砕けた氷が一緒になってそこに沈んでいく。仕上げに透明なソーダをゆっくりと注ぐ。軽くなった氷が少しだけ水面に浮かんでくる。淡く深い藍色のような澄んだ紫色がそこに沈む。拾うんだ。仕上げに甘い柚子のマーマレードを添えた。拾い上げた懐かしい恋の香りは私の心の底に沈んだ淡く儚い瑠璃色だった。
鉄くん、お店頑張ってね。体には気をつけてね。
けれど私は彼女の本名すらわからないのだ。